皆さん明けましておめでとうございます。ありがとうございます。1月1日のね、元旦礼拝が、ありましたけども、私も元旦礼拝来てませんので、それに来てない方はね、今日、明けましておめでとうございますということで、今年も皆さんよろしくお願いします。お願いします。で、さっきね、高橋さんにも紹介してもらいましたけども、この聖書、新しい聖書をもう手に入れた方いらっしゃいます？今日持ってきてる、はい、ね。そう、大型とね、小型は今全部注文あるんですけど、私ね、中型頼んだらね、中型は2月まで人気なんだよ、多分ね、中型。ということでですね、なんですけども、今日のメッセージは、ですね、創世記1章1節から、ね、新年にふさわしいというか、ですけども、一言お祈りしてから始めたいと思います。晴れられ天の地なる神様、感謝します。はじめに神が天と地を作られた、創造された。神様、この新しい年をこの創世記から始められることありがとうございます。そして本当に、私たちが、あなたに作られたものとして、今年に一年も、本当に歩んでいくことができるように、御言葉を通して、聖霊を通してあなたが語ってください。感謝します。今心を合わせてイエス様の名前でお祈りいたします。アメン。はい、ということで、創世記一章一節、今日一章一節だけです。これなんだかわかります？卵なんだけど、卵に字がいっぱい書いてあるね、これ。これヘブル語で、創世記一章一節から全部書いてあるって。なんかこういうことやるの日本人っぽいよね。なんか米とかに隠してるじゃん、米にこれ。で、これ卵が大事なんじゃなくて、この、御言葉が大事なんだね。私もこう、なんていうか、この、聖書オタクなんですけども、ユダヤ人っていうのは結局こういうね、聖書オタクの集まりなんですね。もう大好きでしょうがない。もう卵にまでこうちっちゃいで書いちゃう。ね。で、そういうふうに、な人たちにとってですね、この新改訳、2017年の新改訳、これ結構ね、もう楽しみでしょうがない。じゃあちょっと質問ですけども、これ、新改訳2017年の創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造されたってありますけども、どこが違ってるでしょうか？古いのと。が？ん？神は？神は？うん。天と地を創造された？和とがの違い？あとは？いや、古い聖書持ってる人、今ちょっと開けば。はい。はじめにが漢字になってる。創造されたが、したがされたんだってね。そう。そんな細かいじゃんと思うかもしれないけども、そこの細かさに命かけてんのが、この聖書翻訳をしてる人たちなのね。私わかります。で、前より良くなりました、これ。良くなったでしょ？良くなったと思わない？わかんないよね。でね、なんで、じゃあ一つだけ言うと、なんで初めにってこしたかと言いますと、この最初の言葉、ベレーシートっていうヘブル語なんだけども、最初のね、最初の書っていうのが、古いやつの字だったんですけども、それでは表せないぐらい大きな意味があるので、だからもう、じゃあ、ひらがなでいいやってひらがなにして、これで、だから幅が広くなったんですよ。で、想像したいじゃなくて想像された、ちょっとね、この神様がしたので、なりまして、まあ、その辺のところから今日始めていきたいんですけども、はじめに神が天と地を創造された、ね、この一節だけですけども、本当に素晴らしい、言葉です。で、皆さんの、レジュメにも多分載せましたけども、これ、ヘブル語では、ベレーシートバーラエロヒームエッハッシャーマイムベエットハアーレツというふうに、ね、しかも、その下にあるヘブル語のせ、もう嬉しくてヘブル語まで載せましたけども、この字は右から読みます。右から左読みます。で、カタカナのところは左から右に読みますけども、このヘブル語は右から左に読んでいくんですね。はい。で、この創世記って私たち言ってますけども、この創世記は、ヘブル語のタイトルがあって、そのヘブル語のタイトルは、ベレーシートというタイトルなんです。レジュメにもちょっと、レジュメ載せてねえか。ベレーシート。で、この創世記って私たち言いますけども、英語ではジェネシスって言いますね。 このジェネシスっていうのは、もともとギリシャ語のゲネシスっていうね、経緯とかそういうね、まあ、こういう経緯でっていう、そういう意味から来てるらしいんですけども、ヘブル語ではベレーシート、はじめにっていうのがタイトルになってます。で、この最初にね、はじめにですけども、英語だとね、in the beginning って書かれてますが、それ以外にも、first of all、まず第一にっていうような、そういう意味もあるんですね。今日はここからですね、見ていきたいと思いますけども、これ、ね、ヘブル語で打って入れたんだけど、コンピューター変えたらね、変わっちゃったんだよね。で、一番最初、これ4つに分けて、お話していきますけども、はじめに、このベレーシート、なんですけども、まず最初、神が第一の方であると。で、当たり前ないんですけども、第一の方を第一にする。今年ね、一年の初めに、私たち、いくつかこうね、決断していきたいと思うんですけども、第一の方を第一にすると。当たり前のようでなかなかできないんです。で、このベレーシートっていうことをちょっとね、見ていきたい前に、ね、しばらくお付き合いください。こういうの、好きな人は好きだけども、何のこっちゃっていうのは何のこっちゃだと思うんですが、これ、ヘブル語のアルファベットがあるんですけども、ベレーシートっていうのは、意味としてはですね、始まりのことをレーシートっていうんです。ヘブル語で。で、ベがつくんですね。で、ベは前置詞で、ベをつけてベレーシートになるんですけども、このレーシート、この始まり、別の意味で言うと、頭とか、始めとか、そういう意味があるんですね。だから、年の始めのことを、ローシュハセナ、ヘブル語で言うんですけど、元旦のことを言うんですけども、とにかく一番最初のところに、来るもののことを、こう、ベレーシートと言います。で、ベートというね、ベという、最初についた文字なんですけども、これ実はこの2番目のこれなんですよ。ベート。これが、皆さんのエジメンにも一番右側にこれがあるでしょ。ベレーシートってなってるんですけども、ここでね、ちょっとね、いろいろこう問題が出てくるんです。なぜかというと、これわざわざトップに置いて、で、わざわざ、このね、このベレーシートっていう言葉を使ってるにもかかわらず、アルファベットの A、B、C とこ行くんですけども、A じゃなくて B から始まってるんですよ。ね。アーレフ、ヘブル語のアルファベットのアーレフじゃなくて、ベートから始まっている。これ別にいいじゃんと思う人いるかもしれませんけども、これ別にいいと、ね、こう思わないところからこのね、面白い話が始まってるんですけども、普通 A からだったら、あいうえおから始めたら、あから始めるんでしょ？いうえおでダメですよね。ABC だったら B から始めたらダメなんです。でも、ヘブル語では、なぜか B から始まっていると。でね、タルムドといって、ユダヤ教の経典があるんですけども、その、いろんな何巻もある中で、どれもね、1巻がないんだって。2巻から始まるらしいんですよ。と同じなんですね。この A からじゃなくて B から、RF じゃなくて B から始まると。なぜそういうことになってるのかっていうのを、ちょっと、もう少しやったと思うんですけども、ここで、さっき書いたのに、変わっちゃったから、これもう、こう書きましたよ、ベート。こういうね、こういう字なんです。で、ラビと言って、ユダヤ教のね、こういう学者さんが、いろんな説を言ってます。いくつかの考え方があります。今日ちょっと5つね、それをね、お話しながら、この、なぜ2番目からなのかっていうのを話したいと思うんですけども、1つ目の理由は、この字。前進するために、このね、2番目から始まると。この字を見てみると、人は未来に向かって進んでいくと。開かれていると。この字が、こちら、まあ、A で、こっちがベートなんですけども、左側が空いてるでしょ？あと全部塞がって。で、ヘブル語というのは右から左に読んでいきます。ですから、右側が過去だとすると、左側は未来なんです。で、未来に向かって開かれていると。ですから、この、聖書というのも、ベレーシートから始まるということは、前に向かって前進していくっていう、そういう意味が、込められていると。それが一つ目のね、説というか意味があるんですね。この前、左側に向かって、この空いてる方に向かって進んでいく。それが新しいこの年にね、一つ、覚えていきたいことです。で、二番目。二番目は、さっきのなぜね、タルムード、ユダヤ教の経典とかそういったものが、2巻から 始まっているかと言いますと、たとえ全部をね、読んでしまっても、たとえ全部を学んでしまっても、私たちは一番のところ、これをまだ知らないっていう、そういうね、ことを表していると。で、アーレフはまだ学んでいないと。で、このアーレフというのは、ヘブル語は一つ一つ意味があるんですけども、これは神を意味するんですね。アーレフ。昔ほら、ちょっと、オウムの後に、アーレフって言ったじゃないですか。とんでもない名前だよね。アーレフっていうのはそういう神を表す、だから大事な文字なんですけども、私たちはいくら全てを学んだとしても、神様のことを全て知ることはできない。つまり、初心忘るべからずっていう、ね。こう、信念らしいじゃないですか。ね、そういう意味があるんですよ。よくね、日本に来た時にメッセージで、ウェイン・コデーロってハワイの牧師がいるんですけども、よく言ってたのはね、カノージゴロって皆さん柔道の創始者。ね。もう、カノージゴロというね、柔道、日本で柔道を初めて作ったというかね、した人が、カノージゴロが亡くなる時に、こう言ってたんです、弟子たちにね。私が死んだ時には、棺桶に入る時にはね、黒帯じゃなくて白帯を締めて入れてくれっていうふうに言ったそうです。ですから彼は生涯、そのね、自分は白帯であると。初心忘るべからずと。私たちも、そうですね、聖書。いくらね、学んでも学んでも分からないこと、知らないことたくさんあります。バイブルスタディも今週から始まります。水曜バイスタが10日からね、始まって、昼の10時からと夜の8時からやってますけども、ぜひね、皆さん、今年は創世記ですし、学びに来てください。で、これ本当にね、聖書通読なんかも、ディボーションなんかも、何回やっても何年続けてもわからないことたくさんあります。そして、新しい発見が必ずあります。で、その、こう、思いというかね、その立場、初心忘るべからずというのをね、この信念にね、持っていきたいと思います。これが二つ目です。三つ目は、このね、見えないものを開いていくというような意味が、で、見えないものというのはこれ神様がこれを表してこれですね。アーレフというのは神であり、すべての根源であり、もう超越したこう神様ご自身であると。で、その隣にあるこのベートというのは、その見えない神を表していく存在であると。つまり、クリスチャン、私たちそのものです。私たちは神様のことを、ね、見えない神様を表して、世の中に表していく存在です。同じようにこのベートというのも、隣にあってね、隣にあるこの見えない神様を、目に見える世界に、目に見える形で表していく。そういう使命が私たちにもあります。四つ目ですね、これはベートという言葉、もうこれいいや。もう分かったと思いますね。ヘブル語というのはこの文字がですね、象形文字のように、ある絵にもなっていて、物を表すんですけど、このベートというこのね、2番目のこれは、家を表してるんです。家。つまり、家、共に住む家という意味があります。誰と共に住むのか。神と私たちが一緒に住む家なんです。ヨハネの福音書1章14節にこう言われます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。幕屋を張られた。言葉である神様イエス様が人となって私たちの間に住まわれた。同じ家に住んでくださった。同じテントに住んでくださった。つまりこのベートというのも、共に住む家というね、神と人が共に住む世界を表しています。私たちがその世界を作っていく、そういう年にしたいと思います。ダビデがこういう、詩篇の中でこんなことをね、詩に歌ってます。誠に私は命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。ね、歌にもなりますよね。主の家に一緒に住むことを、大事としている。こんなことも、ダビデ歌ってます。詩篇の127-1。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住まうことを。主の家に共に住むという、私たちのこの地上での、思いですね。で、五つ目、最後は、このベートというのは、ベーンと言って、この、子という意味、息子という意味、つまり、イエス・キリストを表している。 そういうこともね、含まれている。こういうね、5つの、考えが、そのラビ、ユダヤ教の、まあ、学者の中で考えられていると。一つは前進するという意味。一つは私は知らないという意味。三つ目は見えないものをこう開いていき、それを明かしていくという意味。四つ目は共に住む家という意味。五つ目は子なるキリストという意味。ですね。A じゃなくて B から始まる理由と。で、私たちはその中で初心忘るべからず。で、もう一つね、一番大事なこと。大事の方を大事にする理由というのは、アルファでありオメガである方。私たちが、このね、信じている方は、第一の方であり、天地を作られた方であり、そしてアルファであり、オメガである方である。その方を、第一にする。箴言の三章、九節、三章、十節をお読みしたいと思います。あなたの財産で主をあがめよ。あなたのすべての収穫の初物で。そうすれば、あなたの蔵は豊かさで満たされ、あなたの石亀は新しい葡萄酒で溢れると。ありますけども、初詣ってこれなんか日本人わかりますよね。初詣とか言うじゃないですか。お初。ね。初競りでなんかほら、マグロ、でかいマグロをね、寿司三昧の社長が、今年は逃したとか、そういう、初物を自分でゲットするんじゃなくて、それを神様に捧げると。あなたの財産を、あなたのこの思いを、あなたのこの礼拝を、すべての収穫の初物を神様に捧げる一年であると。約束だと思います。そうすれば、あなたの蔵は豊かさで満たされ、あなたの石亀は新しい葡萄酒で溢れると、こう言われてるんですね。ですから、アルファであり、オメガである方、第一である方を、私たちが第一とすると。一番にすると。それが最初の、ベレーシュですね。じゃあ、二番目いきます。天と地すべての創造主である神様。天と地というのは天と地だけではないって、ちょっとね、ちょっと意味わかんないですけども。二番目は、すべての分野で神様に従うということ。最初は、大事なものを大事とするということ。二番目は、すべてのものを、すべての分野で神に従うということです。皆さん、聖書読んでて、これ違うんじゃねって思う時が、ね、あると思います。あっていいと思います。例えばですね、天地創造。一番最初、一日目に皆さん何が作られましたか？一日目。カラさん何つった？光をあれつったよね。ね。でもこれ、初めに神が天と地を創造した。で、一日目光あれって、おかしくねっていうふうにコード書いてあるんでしょうね。一日目、神様が最初に作ったものは何だろうと。ね。それ光でしょ？あれ、でも光が作る前に天と地が作られてるって、これおかしいじゃないですか。だからやっぱ聖書言ってることは、インチキ、もしくは、この人はね、クリスチャンなのね。この人は、これ、誤訳ですって言ってね。訳が間違ってんだと。でもこれね、間違いじゃないんです。これをね、解決するっていうかね、はじめに神が天と地を作りました、想像しました。で、光をあれ。これがね、全然問題ないっていうのが、この、メリズモ習字法っていうのでわかるんですね。メリズモ習字法って、なんかね、ごめんなさいね。なんか難しい授業みたいな感じになっちゃって。もうちょっと終わりますんで。で、楽しくてしょうがないんだ、俺、自分で、これ。こういうの好きな人いるでしょ、こういうの。例えばですよ、例えば。天と地っていうのは天と地だけじゃないんですよ。ね、天と地っていうのは、天から地まで全部含めて、全部っていう、そのね、すべてを表すときに、天と地っていうふうに言うんですね。だから相反する言葉を二つ繋ぎ合わせる。で、このメリズモ習字法で皆さん笑うけど、皆さん使ってますよ、普段。使ってるでしょ？例えば、昼も夜もっていうと、いつもでしょ？ずっといつもでね。で、北から南までって言ったら、東と西は違うのって言ったら、東も西も入るわけですよ、北から南。上から下まで。だから左も右も入るわけですよ。右から左までって言ったら上から下も入るわけですよ。そういう意味での天と地なので、神様、つまりこれは、神様は全てのものを作られたっていうふうに言って、それから最初に光っていうふうに言ってるんですね。これは、ユダヤのね、日本人もそれ分かるってことです。そういうね、こう、まあ、表現なんだよね。例えば、日の昇るところから日の沈むところまでって言ったらね、もう、全てですね。 場所として。例えば、旧約ではね、こういうふうに、ダンからベールシェバまでっていう地名ね、ダンっていうところ、ベールシェバで、それと、いや、そうなんだ、ダンからベールシェバまでなんだ、じゃなくて、それはすべてのことをね、表してる。北から南まですべてね。例えば、アダムとエバの話で、善と悪の、ね、知るようになったってありますよね。で、善と悪ってのは何を表してかって言いますと、イコール、知識のすべてっていう意味らしいんですよ。だから知恵の木を食べると善と悪が全部分かるようになると。だから善と悪だけ分かるんじゃなくて、知識すべてが、知恵すべてが分かるようになったと。それがこの善と悪、つまりメリズモ修辞法ということで、まあ、ここはあんまり引っ張らなくていいところなんですよね。大事なのは、そういうすべてのものを作られた神様であるから、私たちはすべての分野で神様に従うということなんですね。ヨハネの21章にこんな箇所がありますね。船の右側に網を下ろしなさいって。ね。イエス様が十字架にかかって、その後復活して、でも、十二弟子たちは、ちょっとなんかね、まだわざわざして、わざわざしてて、ペテロがこう言うわけですよ。漁に行こうぜと。ね。漁に行ってる場合じゃないんですけども、漁に行くと。弟子たちも連れてみんなで魚取りに行くわけですよ。で、小舟に乗り込んで、一晩、漁をしたんですけども、何にも取れなかった。全然一匹も取れなかった。で、朝になってね、もうがっかりですよ。彼はプロですから。プロなのに、何にも取れないと。その時にですね、岸辺に一人の人が立ってると。で、こう言うんですね。子供たちを食べるものがありませんね。これ、釣り人にそんなこと言ったら怒られますよね。これ、ムカつきません？だってこう、せっかく釣ってた、全然釣れないのに、なんだ、釣れてないじゃんって言われるわけですよ、素人に。ね。まあ、イエス様だって分かりませんから。で、自分たちはプロで、今まで何十年もね、何十年もやってきたけど、取れなかったところに、全然その辺に来た若い兄ちゃんが、全然取れてないじゃんと。でも、彼らは、話を聞くんですね。で、認めるんですよ。はい、取れてないです。で、そうするとイエスはこう言うんです。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れますよ。一晩中ね、プロの漁師たちが一晩かかって一匹も取れなかったのに、朝までもうヘトヘトになってるのに、で、網下ろせって言うけども、網を下ろしたら上げなきゃなんなくて、それ一回やるのにどんだけ労力がかかるかと。でも、彼らは従ったんです。その、よくわからない。ね。まだイエスだとはわからないけども、その人の言葉に従った。そうすると彼らは網を下ろすと、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかったと。で、ペトロはね、あれ、イエス様じゃんつって、服を着て、泳いでこう言ったわけですよ、その後。そこで初めて目が開かれたんです。私たち、神様に従う、ね、私も神様に従うと言うんですけども、すべての分野で、自分のすべての分野で従うことができるかどうかと。特に自分の得意分野で。このことにかけては自分は誰よりもよく知ってると。このことにかけては自分は誰よりもうまくできると。もしかしたら神様、イエス様、あなた黙ってください。私が自分の力でこれできますからと。今までずっとやってきましたから。誰よりもうまくできますから。でも、そういう分野こそ、そういう分野も含めて、すべての分野ですべてのことを神様に従うということ。そうすると、このペテロたちのように、大量、そして祝福があるわけです。私たちは、うまくいかなかった時でさえ、自分の得意分野だと、いや、なんとかしてみせる。これなんとかなるはずだと。自分でなんとかしようと思うんですけども、でも、神様に従う時に、こう、御言葉に従う時に、すべての分野で神様に従う時に、大きな、この、ね、祝福が与えられます。イザヤ書の 66-1、このね、天は私の王座、主がこう言われる、天は私の王座、地は私の足台、あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか、私の安息の場は一体どこにあるのか、これらすべては私の手が作った。それでこれらはすべては存在するのだ。この新しい訳ね。主の言葉、私が目を止めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉に驚くものだとあります。これ去年のアーサー・ホーランドのメッセージに出てきた。天は私の王座、地は私の足台って聞いて、で、 いっぱいあの人ね、いっぱいこう、見言葉言うんですよ。その中の、言った言葉の一つね、ほら、ほら、彼にとってほら、大自然が俺のこう、礼拝、ね、礼拝する場所とかって、天は私の王だ、地は私の足だ、かっちょいいって、あのところでね、去年私ね、そこで涙したんですよ。なぜか。で、去年はそれで、アサさんその後も話したんですけども、自分はその、この、山とかね、山登りとか、今年も行ったんですけども、そういうこう、ものに、昔こう、ね、知り合いの友達はみんな山とかやってる人たちで、自分はそういう人たちはもう、神様のことは絶対信じないと思うんですよ。日曜日山行かなきゃなんないから。行かなきゃなんないことはないですけども。で、絶対もう無理だよな。自分は信じてね、言ってるの。で、なんかね、こう諦めたところあるんですけども、でも、この言葉を聞いて、その、去年、ちょうどね、思ったんですよ。いや、自分はやっぱこの山の世界で行ったのは意味があると。ここで本当に伝道していかなきゃなんない。自分の、昔の友達に、伝えていかなきゃなんない。で、そここそが、その場所こそが神様がおられる場所だっていうふうにね、思ったんですよ。で、もう一つこの箇所っていうのは、実はもう、2003年、今から15年前に示された箇所でもあって、その時ですね、私、この、前の街道だったんですけども、日本に帰ってきて3年間、ただの家に住んでた。祈ったら与えられたただの家。ただでお金払わなくていいっていう。で、だけどそれがもう3年も経ったし、ちょっとそれからいろんなことがあって、家を建てようと思った。で、藤沢に、妻の実家の方にね。で、もちろんお金がないので、安く建てられない人いないかなと思ったら、いたんです、そこにね。モンさん。で、すごい安い値段でね、皆さん、ノーさん、すごい、腕のいい大工さんですからね。で、頼んだんですよ。頼んで、で、もう、こう、なんていう、設計、図面もできてて、で、現地もちゃんと見てもらって、で、実家の、妻の実家の前の土地に、こう、小さくても、こうね、ちゃんとした家を、すごい安い値段で、建てるって、計画立てた。で、当然、この教会から登るとからは、もう離れなきゃならないから、向こうで新しい教会を始めるか、どっか近くの教会行くかっていう感じだって進んでたんですけども、この言葉に出会って、この言葉を見たときに、神様から、違うって言われちゃった。あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのかと。その時、この登り戸には、J-Kids っていうのがね、日曜学校始めたばっかりで、でも自分はもうしょうがない。だって始めたけども、他の人やる人いないかもしれないけども、でも自分は自分の人生あるし、家も欲しいし、しょうがないじゃん、そんなのって。で、絶対3年間もね、ただで借りてる家のオーナーにも申し訳ないから、そろそろこれじゃ、証にならないからと思ってたところに、でもこの言葉を見てね、私のために建てる家は一体どこにあるのかって言った時に、藤沢じゃないなと思ったんですよ。で、それで、まあ、ちょうど同じような時にね、ティムさんから、残ってユースパスタやってくれみたいな話があって、残ることになったんですけども、まあ、おかげでですね、もう15年経って、ノーノさんたちと去年の1月ですよ、久しぶりに会ってね、ご飯食べて、で、こっちに一緒にやりたいんだって話を聞いて、で、この去年の1年、本当に今年からもこれからもですけど、楽しかったです。本当に一緒にね、ノーさんたちの家族と、もちろん皆さんも一緒ですよ。この家をね、神の家を建てる働きを、実際にね、去年も、今年もこれからもしていくっていうことが、本当にね、素晴らしい、恵みですし、祝福です。で、本物の家建てるときに、人言ってください。ね。はい。ということで、主の言葉、私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉に驚くものだ。2番目のところは、ですね、すべての分野で主に従う。で、主に従うってことは、御言葉に従うってことです。周りの人から見たら、何それって思うかもしれませんけど、自分にとっては、この言葉こそが、人生を変える、自分の運命を変える、そういう御言葉が、日々、与えられる、それがこの聖書です。だから、開かなければ何も起こりません。読まなければ何も起こりません。でも読んでいるとそこに、本当にあなたの人生を変える御言葉が、あなたの一生のね、御言葉が与えられる。それがこの聖書です。じゃあ3番目。創造。ヘブル語でバーラーって言うんですけども、神の御業による創造。3つ目は、私を作り変えてくださいという。 創造。神が天と地を創造した、この創造したという動詞、言葉動詞はバーラーというヘブル語なんですけども、実は、作るっていう言葉いっぱいあるんですよ、聖書の中に。例えば、イザヤの43章7節には、3つ出てくるね。同じ箇所に。私の名で呼ばれるすべてのものを私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作ったって、もうくどいよね。私がこれを創造し、形作り、作ったって。で、全部ね、違う言葉使ってるんです。で、英語で言うと、創造し、クリエイティッド。で、形作り、フォーム。作る、メイド。微妙に違うんだけども、ヘブル語は完全に違うんですね。バーラー、ヤートル、アサで。で、この中で、バーラーだけは特別な言葉なんです。何が特別かと言いますと、もちろん例外もいくつかありますけども、このバーラーっていうのは、主語が必ず神であると。だから、なんかこう、ご飯作ったりですね、粘土でなんかこう作ったりとか、私たちもできますけども、創造する、クリエイトするのは、神様しかいないんですよ。創造主は、神様以外にないんですね。神様がこのバーラー。これは神様のために使われる言葉がこのバーラー。もちろん、いくつかの例がありますけど、ほとんどの言葉が、この主語が神様なんですね。ダビデという人がいます。詩篇51編の10節に、ダビデの願いというのがあるんですけども、こういうふうに願うんですね。神を私に、これ出てるわ。神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。これ昔ユースがなんか歌った映像最近見たよね。これ昔歌ってなかったこれ。そうですよね。そうそうそう。あれ。雪より白くってやつね。私の心を清めてください、主よ、主よってやつよね。歌ってたよね。で、どう言ったっけ？雪より白く私の心を清めてくださるのは神様だけなんですよ。私に清い心を作り、この作りはね、バーラーなんですね。自分で自分の心を清くすることはできない。どっか病院行って、すいません、私の心を清く、真っ暗なんですけども、これ清めてくださいできないんです。誰かに頼んでもできないんですよ。このバーラー、神様しかできない創造というのが、この地上にはあるんですね。私たちの力ではどうすることもできない。誰かに頼んでも、お金積んでも、何やってもできないことがある。ダビデはそれを神様に願った。私たちも神様に願うべきです。私を作り変えてください。自分ではできませんけども、あなたにはできます。この神様の御業による創造によって、私たちは作られました。ですから、私たちは日々新しく作り変えられていく。それができるのが神様です。旧約で50回以上使われてるんですけども、創世記とイザヤ書、で創世記で11回、イザヤ書で21回かな。で、イザヤ書にも結構このね、バーラ、創造使われてるんですけども、ここ有名なところに使われてます。だから今、主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造したこと、バーラですね。イスラエルをあなたを形作った方が、恐れるな。私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。で、この後一個ちょっと抜けますけども、有名なところですね。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛していると。ね、私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。その理由の一つが、なぜなら私があなたを作ったからと、創造したからと。これすごいことですよ。新島城という人いるじゃないですか。新島八重の桜の新島八重 の今精霊の森人やってる人の前やってたやつ見てんでしょ。その小学生とか中学生とか、あれ昨日、なんか最近、俺全然見てなかったんだけども、なんかこう、最近、こう、後半で、ちょっと気になってあれですけども、まあ、そこはいいや。新島ジョーってね、クリスチャンの有名な人がいるんですけども、その新島ジョーって人は、確かそうだよね。創世記一章一節読んで、こうね、初めに神が天と地を作られたってとこ読んで、マジかよ、すげえと思って、神様を信じたっていう話がある。 じゃすごくない？新島城がすごくない？皆さん、こう聖書読んでさ、あ、はじめに神が天と地を作られて、あ、そうねって、クリスチャンだったらさ、あ、そうそう、知ってる知ってるで終わっちゃうじゃない。ノンクリスチャンだと、ね、知らない人だと、そんなことないでしょう。マジかよって違うみたいになって。でも、新島城は、はじめに神が天と地を作られたんだって。マジかよって言ってないかもしれないけどね。でも、こんな感じ。ざっくりこんな感じ。すげえな、おい。で、信じたんだ。聖書のこの一章一節っていうのは、いきなり真理なんですよ。いきなり真理。普通こう物語っていうのは、だいたいこうね、オープニングなんとかおとなしく始まって、で、後半に真理が来ていくでしょ？でも聖書というのは、いきなり一章一節にもう真理がドカーンと来るんですよ。その真理に気づいてください。どんだけすごいことが書いてあるか。最後に、もう一つね。キリストにより、御言葉により、私たちが信じている信仰は、キリスト信仰です。宗教じゃないというふうによく言いますけども、キリストを信じています。イエス・キリスト。そしてもう一つ私で言うと、聖書を信じます。聖書信仰です、聖書。聖書をすべて神の誤りなき、神の言葉であると信じています。これも当たり前のようにね、皆さんこう思うかもしれないけども、当たり前じゃないんですよ。信じてないクリスチャンいっぱいいるんですよ。ティムさん今、ちょっと鼻で笑ったけども。いるんですよ、本当にいるんですよ。ティムさん、俺もね、ティムさんがね、よく言ってるね、あの人たちとかあの人たちのって、俺もそこまでじゃないんじゃないと思ってたんだけども、最近ね、本当に信じてないんだなっていうのがね、分かってね、ダメだよね、それじゃあっていうふうに。で、本当に、教会でもね、あんまり、余計なこと言わないですけども、教会によっては、聖書はいいこと書いてあるけども、全部正しい、神の言葉じゃありませんって言ってる教会もいっぱいあるのよ。うん。でも、ローマ法王の言ってることは正しいとかね。そう、いろいろそういうのも。で、私ね、いつだかね、メッセージ、どっかでメッセージしてね、あんまり言うと、どこだかバレちゃうかいうの時に、バイブルスタディやった時に、マルコの福音書やったのね。その時に、マルコの福音書はっていうのは、ペテロか。あ、ペテロ。いや、まあ、いいや。マルコが書いた福音書だからマルコの福音書ね。で、そこにはペテロの権威を、マルコが書いた。だからペテロの権威によって書いたっていうのを教えてたら、元牧師だっていう人が出てきて、あ、先生、これはマルコが書いたんじゃないんですよね、本当は。で、なんか歴史的に見ると、その人の説では、マルコと、この書かれた時期っていうのはずれていて、マルコは書けるはずがないっていう考えを持ってしまう。いや、まあ、その考えはいいとして、だとしたら、誰が書いたの？で、マルコ以外が書いたとしたら、インチキじゃんと。となると、聖書意味ないじゃんってなっちゃうんですよ。でも、そういうことがね、いっぱいあるんですよ、実は。でも私たちは、ね、ティムさんもそうです、私もそうですし、クリスもね、アツコもそうですけども、聖書を何よりも信じてます。聖書信仰なんです。で、キリストにより、御言葉により私たちは歩んでいくと。それが私の教会です。で、さっきね、三つ言いました。聖書によって、キリストによって、あなたを第一にします。イエス様を第一にします。神様を第一にします。一番にします。なぜなら、あなたが第一の方であり、私たちを作ってくださった方であるから。二番目は、あなたに従います。あなただけに従いますと。すべての分野であなたに従いますと。自分で抱えてるね、これだけ、これはちょっと自分でじゃなくて、すべての分野で、自分のね、こう、この知恵とか知識とかそういうのね、いろんなことを犠牲にしてでも、あなたに従います。三つ目は、私を作り変えてください。私に清い心を作って、私の心を作り変えてください。新しくしてください。日々願う。それが、キリスト信仰であり、聖書信仰であり、私たちがこの年の初めにね、宣言することであり、決断することです。キリストによって、御言葉によって、主を第一にします。主に従います。私を作り変えてください。聖書というのは、まあ、旧約で言うとね、律法というふうにね、あんまりこう、律法主義者とか、なんかこう、敵対してるんですけども、律法なんですよ。律法。 で、立法の細かいところのことを、ハラハーというふうにヘブル語で言うんですけども、それは歩くっていう意味だね。歩み。歩くっていう意味。で、聖書は、哲学、難しい哲学とか宗教の本じゃないんです。これは、生き方の本なんです。つまり地図なんです。歩き方の本なんです。生き方の本なんです。年明けですね、冬山なんですけども、行ってきましたよ、娘と一緒にね。で、東京都の一番高い山で2000ちょっと超えて、雲、2017メートル。去年だからいっぱい人が行ったんだけども、2018年に2017メートルのところに、3日、4日でね、行ってきた。で、まあ寒い。で、テントでね、上の方で張るんだけども、テント張るんですけども、テントの中の水が凍るんですよ。もう死ぬかと思った。久しぶりに行って。で、そこにまあ一人うちの長女がついてくるんですけども、で、帰りもね、帰り結構まあ、楽勝コースだったんだけども、荷物がでかいもんで、20キロ超えてるよね、30いかないぐらいだから、うちの娘なんかは多分自分の体重の半分背負ってるんですね。で、まあでも俺はもっと背負ってるから、で、それで帰りこう、帰り、7時間ぐらいかけて帰りが降りて、こう行くんですけども、途中やっぱね、こう遅れてくんだけど、日が暮れちゃったらまためんどくさい、あれめんどくさいとかあれなんで、俺も容赦しないでどんどん進むじゃないですか。で、一応、こう、疲れて大丈夫か、休むかって言っても、大丈夫って言うから、また行くじゃないですか。で、それで、やっと着いて、したんだけども、俺もさすがにね、自分もね、かなりもう疲れてるから、よくこいつ大丈夫だなと思ったのよ。まあ、自分で連れてきて起きながらね、よく歩けるなと思って、で、帰り車の中で聞いてみたのね。まあ、よく、子供の頃からそうなんだけども、なんかこう、俺ついてきて、よくついてくるよなって聞いたのよ。なんで、そんなこう、細いさ、体力なさそうじゃん、しずる。で、来たら、こういうふうに言ったのね。だって自分で歩くしかしょうがないじゃん、と。ねえ。なんか、だって、溜まってくんないしとかね、そういうことも言ったんだけど。でも、自分で歩くしかしょうがないんですよ。もちろん私ね、神様、ね、もう最近あんまり言わなくなったからだけども、ありのままでいいって言うじゃない。ね。でも、ありのままでいいのは、私たちはありのままで愛されてますけども、ありのままじゃダメなんですよ。私たちは変えられていって、あなたを第一にし、あなたに従って私を作り変えてくださいと。歩くっていうのは自動じゃないんですよ。自動的に歩くんじゃないんですよ。私たちが宣言して、決断して、覚悟を決めて、一歩前に踏み出さなければ、ね、山の上だったら投資しちゃうんですよ。置いてかれて。一歩ずつでも、休みながらでも、前に進んでいく。それがこの、聖書の、立法、ハラハ、歩くっていう意味で、それが書いてあるのが、その、生き方の書が、聖書なんです。家の中でね、部屋の中でただ読んで、なんかこう、いろいろこうね、哲学的な、いろんな、ここは、間違ってる、ここは誤訳だとかね、そういうこと言ってるだけの本じゃないんですよ。それを実際に生き方として、自分の歩みとして用いていく、それがこの聖書です。だから、地図をね、持って家の中にいてもしょうがないんですよ。地図を持ったら、外に出ていかなければならない。それがこの聖書です。神様は、そのために私たち一人一人を作ってくださいました。特別に作ってくださいました。一年の初めから、こう飛ばし気味でどうかと思いますけども、もう一度ね、言いますと、初めにね、第一の方を第一にするということ。そして、すべての分野で、天と地を作られたすべての分野で、神様に従うということ。三つ目は、神様によって自分を作り変えていただくこと。この三つをですね、そして何よりも、イエス様によって、聖霊によって、御言葉によって私たちは変えられていく、従っていく、歩んでいくということ。その一年に、していきたいと思います。お祈りいたします。ヨハネの福音書一章一節。新約の一番最初、ヨハネの福音書の一番最初のところです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。天の地の神様、感謝します。言葉であり、神であるイエス様、あなたがこの地上に来てくださり、そして、この御言葉として私たちに今もあなたの言葉を日々与えてくださってことをありがとうございます。 この聖書が与えられていることをありがとうございます。私たちが日々あなたと共に歩み、あなたを第一にし、あなたに従い、あなたと共に歩んでいくことができますように、そして私たちの心を、私たちの、罪を、悔い改め、そして心をあなたが作り変えてくださいますように。神は私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。日々新しくしてください。聖書の御言葉によって、そしてディボーションによって、バイブスタディによって、神様どうか私たちがこの一年、あなたと同じ道をまっすぐに歩んでいくことができるように助けてください。はじめに神が天と地を創造されたその中に私たちも入っています。あなたは私たち一人一人を特別に作ってくださいました。そして私たちを大切に、思い愛しておられます。神様どうか一人一人の上にあなたに豊かな祝福がありますように、そして素晴らしいこの一年があなたと共にありますように。今心を合わせてイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。では、献金のカゴを今から。